南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く汝らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、今お渡ししたところの、余了承御母書というところですね。その本文とですね、それから、そのページの後ろから次の裏に回るところの解説ですね、そこをみんなでですね、読みたいと思います。ちょっと難しいですのでね、ゆっくりね、まあ、ゆっくり読んでも難しいんだけどねはい。余了承御母書、坊主の堀多毛総来おわんぬ、坊主のぼり総来、のぼり玉井総来おわんぬね、毎時愛さばくるえぶ、さばくるべく僧侶、民部公へも差しず僧らわぬほとに猛殺僧侶、五郎平友のよし受けたまわり僧らえば喜びいって僧侶、自部公もこれにて直し僧侶に僧侶、返す返す入道の沙汰の二文上、よくよくご覧僧侶べし、敵方よりまた司祭僧らば定めて捨て置き、こうむり僧らわんか、人情尊物受け、勝伏は訴え陳情に明白なり、所詮法華宗たるによって損なうものをしめうんぬん、神、御母方の亡霊をよくよく引かせたもうべく候か、京京近現7月12日金城良将御母白蓮花王で解説ね。徳治2年1307年春に鎌倉で大きな崩乱があった。日光上人が62歳、日目上人は47歳、民部日常は21歳の時であり、5月には京都でも日露門下の日蔵が法華愚通のために洛中追放の難に遭っている。裁判沙汰、人情尊物などの語から判断してもかなり大きな崩乱であったようである。またこの事件に関連する消息もいくつかあるが、全容ははっきりとしない。ここでは日目上人がそちらへおいでくださいましたので、何事もよく相談してください。民部殿へはこれといった伝言もないので申し上げません。ご病気ご全快とのことお喜びいたしております。自部公もこちらで全快しました。 くれぐれも入道殿のことは相手の二度目の訴状をご覧ください。相手がさらにあれこれと言い立てたとしても第一回目ではっきりとしているのだから相手になってはいけませんよ。刀や腕力による被害についての事実認識はこちらからの訴状と相手方の陳情双方で明白です。要するに相手はこちらが法華宗だから危害を加えてきた云々とわざわざ日目上人が裁判の件で鎌倉へ出向かれたと推測される。治部公については加減3年1305年8月15日の日光上人の本尊に海の国青沼治部坊にこれを授与す。海の 国府寺治部日苑と脇書きがある。富士年表でその若年を昭平7年とする。しかし日光上人の日田行部公御坊御返事には治部公がこの 2,3 年はいたわり総来氏がついに他界して候とある。三によると治部公は日光上人の在世中に死んでおり、二の年表との記事とは矛盾をきたし、消息の治部公は一二の人と同名偉人となる。さらに検討を要する。また日光上人はこの事件に関して正殿で26余民部公御坊省本庄と関連するものと見られた上で民部公の上から領消防への上へと事態が進展したと考察されている。だが民部公上は9月27日付であり、領消防上は7月12日付であることを考えるとこの考察には無理がないだろうか。大聖人様がこの亡くなってからですね、もうだいぶしてるんですけれども、鎌倉で、この住まいがこの壊されて、その刀を振り回されるような、そういうこの砲難がこのあったということを、この今読んだところのこの手紙の中にこの書いてあるわけなんですね。でそれはまたお話の最後の方に、このお話をするんですけれども、本日はですね、第2祖日光上人様が88歳で、承継2年、西暦1333年2月の7日おもすにおいてですね、お亡くなりになられて686年目にこのあたる御正統会にあたりまして、皆様方には新人の真心を持って、ご参詣をいただき、誠にありがたく尊く存ずる次第であります。2月はですね、節分へと、それからこの日光上人へと、それから13日のお香とですね、それから誕生へというふうに、いろんな意義を踏まえたこのお参りがありますし、それから寒いですし、大変ですけども、心がけて、この予定をすり合わせてですね、参詣をしていただければありがたいなというふうに思います。で、2月のですね、3日の節分の次の日が2月の4日が立春と いうことですけども、立春を迎えて暦の上では春になりましたけれども、まだまだ寒くてですね、インフルエンザも大流行で、この間ある人に聞きましたらですね、 A 型と B 型ともう一つなんとか型っていうのがあるらしいんですね。丁寧な人は3つ3回インフルエンザにかかった人がいる。3回もひどいインフルエンザにかかったら死んじゃうんじゃないかと思うぐらい大変ですよね。まだこの体力も回復してないうちにまたかかるなんていうことになるとですね、もう本当に1回かかっただけでも大変なのにですね、そんなに丁寧にかかんなくたっていいじゃないかと思うぐらいですけども、まあそういう人もいるということですから。だけどまあ人間と付き合って生きてるわけですからね、人間に合わないわけにいきませんので、どこでどうやってもらうか分かりませんけれども、まあ私たち大人はですね、子供にはねうがいと手洗いをしっかりしなさいとか言うんですけど、その子供に言ってる親がしてないですよね自分はしてないのに子供には言ってると、だから子供に言うように自分もやっぱりちゃんとね、お便所に行った時とか食事の前とかそういう時だけでもですね、ちゃんと指の一本一本洗ってですね、それでそのそういうばい菌に感染しないように、感染しないようにということはもう手までウイルスは来てるということですからね、手まではもう来てるわけだからだから危なくてしょうがないよね。私も去年の年末年始にインフルエンザにかかった時にですね、4キロ500落ちましたからね、あっという間にね、もう飛行機で急降下ですよね、キャーッと、と思って、まあ本当にこの便所へ行くのもまあ壁にぶち当たりながらね、カタカタカタッと、しながら行って、また帰ってまたゴロッと寝るっていう感じで、何のもう便所に行くだけが仕事みたいなこの状態になってましたけども、本当にこの大変なこの状態ですのでね、寝込まないようにうがいと手洗いですね、なんぼ予防接種してたってなる人になるんだからね、気をつけなきゃいけないというふうに思います。それからこの間の節分会の時にもお話ししましたし、新聞にもですね、新しい新聞にも書いてありましたけれども、2021年の2月の16日がこの大聖人様がお生まれになって800年目ということでですね、この昇進会としては日蓮大聖人へのお手紙という形で、もうそれ用の原稿が来月の初めには届きますので、皆さん方にお渡しをしますので、それに2021年だからね、2021年だからもう1枚書いたらおしまいじゃなくて、何枚書いてもいいんだ、何枚書いてもいいんだからね、春夏秋冬のその季節を織り交ぜても4回書けますからね、4回、まあ4回以上で書けるわね、2021年だからね。だから本当に何て言うんですかね、子供や親に、手紙を書くような気持ちで、手紙を書いて、それで自分の信心を振り返ってですね、そしてその今までやってきた信心とこれからこの目指していくことをですね、心の中で整理をして書いてもらいたいなというふうに思います。原稿が来たらじゃなくて、原稿が来る前に書いといてよね、原稿をね、下書きでいいから下書きでいいからね、お願いしたいというふうに思います。さてそれでは日光聖人のお話に入っていきますが、日光聖人は 寛元4年1246年3月の8日甲斐国今の山梨県駒郡大磯梶賀沢というところに父大井吉六母妙福の間に生まれます。幼い時に父が病気だと思うんですよね、若死にですからね、幼い時に父が亡くなりましたので、お母さんは幼い日光商人を連れて実家の由井家に帰り、しばらくして相模の国今の神奈川県の綱島家へ、日光商人を実家に、置いて再婚をします。日光商人はおじいちゃんおばあちゃんに大切に育てられますけれども、寂しかったと思いますよね。どんなに大切に育てられてもお父さんはもう亡くなっていないと、お母さんも生きていても会うことができない状態でいないと、腹の底から甘えることができない武士の子供として生まれたにもかかわらず継ぐ家もないとですね。どうして生きていくのか。最近富に子供を虐待して殺すという事件はですね、もう当たり前のようにこの毎日のようにこのニュースでこの見られるんですけども、もう本当にこのなんでそんなことができるのかなと。どんなに怒ってもですね、殴ってもこの注意このしてもですね、すがりついてくる子供を殺すなんていうですね、もう弱い者いじめを生きがいにする人間がこの世の中にこのいるということですよね。もう絶対逆らってこないということを前提にその殴ったり蹴ったり殺したりしてるわけですからね、こんな卑怯なそのことはないと思うんですよね。そのなんでその血がつながってるその人間がそんなことができんのかと。じゃあ血がつながってなきゃできるかって言ったら、もう私たちがそのよその子供をその殴ったりその殺したりなんかできませんよね。ああ自分の子供もああこうだろうなっていうふうにそのこう重ねて考えれば、そんな血がつながってるつながってないとか関係なしにできないことなんですけども、それがもう本当にこの毎日のようにこうですね、このニュースでこの見聞きするとですね、もう本当にもうこのそういうものがこの増えているっていう心の闇、もう病気がね、もうインフルエンザの大流行みたいにもうこの世の中にこの広がっていると、ニュースでやってるっていうことはもうそのニュースに出てこないような件数いっぱいあるということですよね。もう本当に残念なそのことなんですよね。子供が言うことを聞かないと、当たり前ですよ。子供がそんなにはいはいって全部言うことを言ったら、そんな子供がいるわけないですよね。だから子供は可愛がっていいこと悪いことを教えて、それで教えてもまたやる、教えてもまたやる、また言うということの繰り返しでこの育つわけですからね。だけどまあ国会議員が国会で平気で嘘をついている世の中ですからね、もう本当にこの子供たちがああいうのを見ててもですね、なんだ大人の世の中は大人の世界はということになっちゃいますよね。だけどこういう世の中であればですね、この世の中は政治家が作ってるんじゃなくて、自分たち一人一人が正しい世の中を作っていくためにお互いが努力していかなければいけないと、そういうのが本当の世の中だと、誰かに作ってもらおうというのが世の中じゃないんだというふうに考えて頑張って生きていかなきゃいけない、努力していかなきゃいけないというふうに思うんですよね。日目商人はですね、もう本当にそうやってもう悲しい境遇の中に、お父さんが若死にして、お母さんがもうその時代だからね、もう女が一人で生きていくってことが、その子供を育てて生きていくってことができないから、だからやっぱりその嫁がなきゃいけないということになる。だから日目商人は
おじいさんおばあさんの愛情に包まれて育ちましたけれども、おじいちゃんおばあちゃんも自分たちがこの自分たちがこの子供より先に年齢から言っても先に亡くなると、でそうなってしまったならば、この日目聖人がよりどころとする支えのないこの世の中で早くから自立をして自分の力で生きて自分でこの世の中の聖者を見抜き実行していく生き方を、この早くその自分の身につけてもらわなきゃいけないというふうに考えて、幸い日光聖人は幼い時より知恵が賢かったために、この知恵を磨いて自分が生きることのため、自分が一人だけこの生きるということで、この精一杯な、ただその自分でこの食べていく、その稼ぎをするこの仕事を見つけてっていうことじゃなくて、自分一人が精一杯じゃなくて、他人を救って他人を導き世の中を正しめる人間になってもらいたいというふうに考えて、7歳の時天台宗の四十九院に上がって、まあ、その家の近くにこの四十九院があって、それでその天台宗のお寺であればよかろうというふうに、特別そのいろんな宗教からこの天台宗を選んだっていうんじゃなくて、やっぱりこの家の近くでその有名なお寺っていうふうに、まあ、考えるわけですよね。でそこの四十九院に挙げて、そして一般教養である華道、俳句であるとかですね、この読み書きそろばんじゃないですけども、読んだり書いたりすること、それから国書っていうのは、その日本のこの成り立ちっていう歴史ですね、その歴史っていうものを学び、それから書道ですね。私も人の、まあ、人のことは言えないですけどもね、やっぱりね、この綺麗なこのね、その字の手紙かなんかもらうとね、ああこの人はやっぱりこのしっかり育てられたんだなとか、ああこの人は一生懸命この子供の時から勉強してきた人なんだなっていうことをこの感じますよね。写真なんか見ても、この人はいい育ちだろうなとか、そんなことは思わないよだけど字はどうしてもその人となりっていうのが出ますよね。出ますよね。ほいでね、まあこれも私自身も言えることなんですけどね、下手な人ほどね急いで書く字をね急いで書くから下手になるその繰り返しなんだよね。だから何十年生きてきても全然字がうまくなっていかないわけだよね。うまくしようとしてないんだからうまくならないんですけども、だから本当にこの字っていうのは、まあ、文章もそうですけども、字っていうのはその人のこの心映えっていうか、その心の姿っていうものがどうしてもこの見えてしまうわけですよね。ほいでまた私のねこの同級生にね、なんでこの人はこのねこの字がこんなに綺麗なんだろうっていうぐらいね、その綺麗な人がいたんですよ。綺麗な人がね、小学校6年の段階でその大人みたいに綺麗なんですよそのまるでペン習字の先生ですかっていうぐらい綺麗なんですよ。どうなんだろうと思うんですけどね、その人の顔はゴリラみたいな顔してるんですよ。何なんだろうなと思うんだけど、それで聞いてもね、そんなにその立派な家柄でもないような感じなんですけども、だからもう自分で一生懸命この何て言うんですか、美しい字を見てはああこういうふうに書きたいと思って、その一生懸命そのもうずっとね3歳の頃から習字に通って習いましたとかいう育ちじゃないんですよ。
ああやっぱりその習うとか習わないとか生まれがどうだとかじゃなくて、やっぱり向上心っていうか、あこのこのこんな字書いてちゃダメだ、こういう字書かなきゃいけないっていうふうに、この一生懸命この自分の字をこう直していこうっていうその努力の積み重ねで、そのそういう字が書けてるわけですよね。すごいな。そうやって考えたら、私は何の努力もしてないなと、何の努力もしてなかったなと思うんですけれども、やっぱりまあそのね、でその昔あのなんていうんですか、あのペンフレンドとか、もう今もう携帯電話の時代からペンフレンドなんて、そのそんなあのなんか雑誌の後ろの方にね、ペンフレンド募集とか言ってその書いてあって、ほんで手紙書くじゃないですか。またその人がその書くとね、返事がボンボン返ってくるんだ。ボンボン返ってくる。もうよりどりみどりですよね。だけど写真送るまでの段階だなと僕は思ってたんですよね。写真送ったらおしまいだなと思ってんで思ってたんですけども、もう字の段階じゃすごいんだ、はぁと思ってですね、僕も真似してこうやってペンフレンド募集って言って出したけども、全く返事返ってこないよね。もう字を見て判断されてるなと思ったんですけども、そういうことなんですよね。だからもう本当に昔の人たちは、もうさっき言った読み書きそろばんじゃないんですけども、もう本当にこうやってこの筆でこの習字でこう字を書く、もうそれは当たり前だったわけですよね。だからもう本当にこう机の上じゃなくて、もうこうね、ちょっとこうちょっとこ う, こう握ってシャシャシャシャシャとこう書きますよね。だから本当にあの普通の人の昔のこの帳簿みたいなものを見ても、はあ、本当にうまいもんだなと、書き慣れてるというかですね、そういうこの字をこの書いていくわけですよね。だからそれが要するにこのそういうこともこの日光上人は学んでですね、それを学びながら天台宗の新人修行学問にこの日光上人は努力したわけなんですね。昭和元年と昭和2年、鎌倉を中心に大きな地震がたびたび起こって、天変地異、地異、飢饉、疫病に世の中は混乱していきます。このことをきっかけに日蓮大聖人は立正安国論を書き上げるために、鎌倉の寺々は崩れ落ちてしまっているために、一番近い一切の経典が閲覧できる天台宗のお寺は静岡県の岩本の実相寺しかありませんでした。日蓮大聖人は幕府を還元する書面に、万が一にも一字一句間違いがあってはならぬということから、原点を確認するために岩本の実相寺に寝泊まりをさせてもらいこもります。ここで日蓮大聖人と日光聖人はじめ岩本の実相寺四十九院で修行している若い僧侶たちが触れ合うわけであります。当然日蓮大聖人は未来を切り開く若い僧侶に、現在の鎌倉の現状、幕府の姿、なぜ自分がどのような生い立ちの中で育ち出家したのか、出家してから何をどのように修行して、天台宗比叡山で何を修行し何を考えたのか、出家してから今までどうであったのか、各宗派は今何をしているのか、仏教は本来どうあるべきなのか、どうあらねばならないのか、仏教の中で一番正しい法は法華経であること、このようなことを寝起きを共にする中で語り合ったわけであります。何十人の若い僧侶がこの四十九院と岩本実相寺に修行していたのか分かりませんけれども、日光聖人はこの日蓮大聖人の姿に触れて、今自分が四十九院で修行していることではダメだということを自覚し、四十九院を出て 日蓮大聖人の弟子として生きてこそ自分が出家した本当の意義があると決断して四十九院を出て日蓮大聖人と共に生きるのであります。伊豆伊東の流罪、辰野口の法難、佐渡流罪、身延入山、日蓮大聖人に浄水給仕をされ神職を共にし新人修行を共にするということは日蓮大聖人と共に苦しみ共に喜び日蓮大聖人と同じ経験をしたということになります。しかし時には日蓮大聖人を守り支えるために日蓮大聖人よりも苦しい経験をされた時もあったのではないかというふうに思うわけであります。日蓮大聖人が佐渡から帰り身延へ入った文明11年に日目聖人に引き合わせ日目聖人が出家していた伊豆山へ行き日目聖人を目覚めさせ救い出し身延の日蓮大聖人に引き合わせ日目聖人を導いたのであります。弘安5年10月13日日蓮大聖人様が武州池上右衛門の太夫宗中の館において61歳で亡くなると日光聖人以外のご老僧は次々とバラバラになっていってしまいます。この間ご信者さんからなぜ日蓮大聖人は6老僧を定めたのですか、なぜ6人なんですかと質問されて私も昔からなぜだろうと思っていましたのでいろいろな本辞典を調べてみましたがその6ということを説明されているものが何もありません。それでいろいろなこの本を調べてみると特に漢字の専門の本を見ると6という字には特別な仏教の特別な意味というものもありません。しかし6がつく仏教用語は非常にたくさんあります。六根もそうですし六道輪廻もそうですし六波羅蜜もそれから日観聖人の六観定もどういうわけか6がつきます。日蓮大聖人様は日照日露日光二光日朝日時の6人を六老僧といって先輩後輩の年功序列でなく信仰の姿勢を中心にして定めました。この6人の名前につく名前の前につくアジャリ号棒号と生まれた土地を並べますと日照は下宇佐生まれで弁アジャリ、日露も下宇佐生まれで筑後坊、筑後坊っていうのは福岡県の南部で何にも日露はこの九州に縁もゆかりもありません。だけど筑後坊という名前を大聖人様が授けます。それから日光は海生まれ山梨県生まれで白蓮阿闍梨、二光は阿波生まれで大聖人様と同じふるさとの生まれで佐渡阿闍梨、佐渡には何の血縁もありませんけれども佐渡阿闍梨、日朝は重須生まれで伊予阿闍梨、伊予阿闍梨の伊予はこの愛媛県の伊予です。その伊予っていうのはその当時日蓮大聖人の弟子も信者さんも一人もいません、全くいない。日時は駿河の国松野の生まれで海溝、海溝っていうのは山梨県のことです。だけど隣り合わせですけれどもこの日時は何にも山梨県に縁もゆかりもありません、全く縁もゆかりもない名前をこの大聖人様が授けていると。日露は今言ったように筑後坊、筑後は福岡県の南部ですが日蓮大聖人の時代には九州にご信者さんは一人もいません。この日露と同様二光も阿波生まれであるにもかかわらずこの二光は佐渡阿闍梨、今言ったように佐渡阿闍梨ですね。 日朝は重す生まれであるにもかかわらず四国の伊予あじゃり現在の愛媛県日蓮大聖人の時代にはご信者さんは四国全体でも全くいません。日時は駿河の生まれにもかかわらず開港といって山梨県の名前がこの付けられている。もうそれぞれがバラバラであります。私は六のつく言葉にはの中に六方といってですね、六方ですね、六方は東西南北の四つと上下上と下の二つを合わせて六つ、つまり全方位全部ということですね。全部ですね、それを六方というふうにこの言います。つまり日蓮大聖人は縁もゆかりもないだけど地図の上にはちゃんと名前がこの備わっている。その全方位ご信者さんもまだいない土地、つまり一円舞台神羅万象にこの妙法を光線流布し一切主上平等の成仏の法を伝えてもらいたいと伝えてもらいたいという思いをこの弟子の阿闍梨号と六老荘という六に託したのではないかというふうに思われるのであります。しかし現実にはこの五老荘たちは方々玄界の信仰を守り広めることができませんでした。皮肉にもそれを見た日光聖人は自分の弟子の中にこの六老荘というこの六人とそして日光聖人はですね本六本六まあ言えば本物の六人ということですよね。本物の六人この本物の六人というものをですねこの日光聖人はこの若いその僧侶を教育していく中でこの定めるわけなんです。これは逆日坊日家日田教日目日目聖人ですね、から下野校日秀、から正法校日善、摂津校日仙ですね、両正坊日女というこの6人なんです。でこの6人は日光第一の弟子なりと、つまり大聖人様が亡くなった後にその任された地域地域で命がけでこの大聖人様の信仰をこの五老荘のようなこの曲げていくような生き方じゃなくて本当に日光聖人と同じ心で貫いた人たち、現実に貫いた人たち、その貫いた姿を見て日光聖人は本六という名前をこの六人に与えたわけなんです。ね、日光聖人は五老荘が曲がっていった姿、大聖人様に六老荘って呼ばれたにもかかわらず呼ばれてから曲がっていった。その姿を見たときに貫いた人たちに貫いたその心を本六というふうに呼ぶようにこの大聖人様は弟子の中で日光の第一の弟子なりというふうにこの名前をこの示されたわけなんですね。だから全然違うわけです。最初に大聖人が期待を込めてまだ中身を確認してないけども六老荘って名前をつけて、まあ後で曲がっていった。日光聖人は自分の弟子に大聖人亡き後この信心を貫き通した、だから本六だというふうに後で名前をつけたということの違いがこのあるわけですよね。だからいかに日光聖人がこの身延で身延が方々に化していくこの姿っていうものに対して本当にその悔しい思いを、なんでこのことが分かってもらえないんだろうと、なんでいさめたことがその通じないんだろうという思いというものを日光聖には持たれたということなんですよね。そのことが言えるわけなんですよね。 ですから日光上人は身延の山を降りて上野の南条時光殿の方々玄界の信心と厚原法難における信仰を貫く姿勢を通してこの富士の地で身延での方々玄界のこの戒めが通じない信仰者の集まりでなく間違いを間違いとして正していけるお互い法華経の行者として尊敬し合うことのできる公然流布されるにふさわしい信仰を築いていこうというふうにされて日目聖人とともに大石寺の礎を作るために9年間苦労されお寺としての一様の形が整ったと見ると重すに学問を中心にした談書を作り信仰の礎と未来はお寺とかそういうものではなく人間を育てなければいけないと。ね、歌にありますね、人は石垣人は城という歌がありますけれども、まさしく物の一番の礎は人間なんだと。どんなに物をこの作ってもですね、その物は人間がよく使うか悪く使うかということになってしまうんだと。ね、物は道具であってそれを使う人間の心こそが根本なんだと。身延の山が方々になったのではなく身延に住む人間が方々を犯しているんだと。大石寺もこのおもすも未来にわたって絶対に身延のようにならないように法門こそ信仰の命にしなければいけないと35年間弟子の育成にあたり承継2年1333年2月7日88歳で亡くなるまでその姿勢を貫かれたわけであります。ね、今大石寺はその精神というものを失ってしまった。だからどんだけ立派なお寺を作ってどんだけ立派なものを作ったとしてもその中身の人間というものが間違ってしまったならば間違った大掛かりなお寺ということになってしまうんだということなんですね。今最初にお読みした日光聖人のお手紙は最初にも申し上げましたけれども特治2年春鎌倉において大きな法難が起きました。日光聖人は62歳、日目聖人が42歳の時であります。日光聖人が亡くなられる20年前ということになりますね。この法難の詳しい資料が全く残っていないために何がきっかけでどうしてどうなったのかという全容がわからないんですけれども日蓮大聖人様が亡くなられてから26年も経っているのに鎌倉やこの幕府というものこの世の中が日蓮大聖人の信仰を憎み否定し拒絶する感情というものがこの強いままだったということがよくわかるわけであります。だからこそ日光聖人以外のご老僧は世間に迎合し教えを曲げ釈尊を本尊にしてでも生き残ることを選んだわけであります。信者には日蓮は自分の信者には日蓮はこんなに勇ましい生き方をしたんだとその弟子として私は日蓮に可愛がられたんだというふうに自慢をし世間に向かっては日蓮はそんな厳しい人ではありませんよとニコニコ柔らか路線を示して何を拝んでもいいですよという団体にこのご老僧はなっていってしまったわけであります。これでは創価学会のように外には政教分離と言いながら中には政教一致の創価学会と同じで矛盾のある信仰で成仏するということは不可能なんです。世の中は欺いてるんです。嘘をついてるんです。 ね、今国会でね、このデータ改ざんと言ってこのごまかしてますけど、あのごまかしを見た時にね、僕思いました。昔水戸黄門見てたんです。水戸黄門に悪徳代官って出てくるでしょ。悪徳代官がね、年貢米をね、このもっとこの百姓から取ろうということになってね、一升マスをね大きくしたとね。そしたら今まで一升だったのが一升満たないわけだから、だからもうお百姓さんはどんどんどんどん苦しくなっていくわけだね。はあ、権力者っていうのはね、もう物差しの目盛りもマスの大きさも最終的には変えちゃうんだなと、これ水戸黄門と同じだなと思いましたね。うん、本当にこの安倍さんの悪徳大官ぶりっていうのがもう本当にすごいなと思ってびっくりしますよね。これでまた国会で話してみると、今後そういうことがないように善処したいと思います。他人事見なこれ他人自分事だろうと、他人事じゃなかろうと思うんですけども、私は知りませんでした、私は読んでませんと、誰かが勝手にやったんでしょうというようなその感じですよね。だからもう根っこが嘘なんですね。だから創価学会の根っこも嘘ですからね。世間には政教分離、中にはもう座談会がもう選挙対策会場になっているということですよね。そういうその嘘がある、矛盾がある信仰でなんで成仏するのかと。嘘があったら成仏はできないということですよね。嘘がないから成仏できるということですよね。だから本当にこの私たちのこの信仰というものはですね、本当に嘘をつかないようにと思っててもだんだんだんだんこの苦しくなってきて、その嘘をつきたいような状態になっていく、追い詰められていくという中で、その頑張って生きているっていうのがそのみんなの生き方なんです。もう最初から嘘をつくことを計算に入れて生きているっていうような生き方だったら、それはもうめちゃくちゃになるに決まってるっていうことなんですよね。だからこの信仰というものは、いいことがありますように、功徳がもらえますように、悪いことが起きないようにと、そういうこの考え方で信仰するのが信仰だというふうに考えているのが世の中や創価学会のこの人たちのこのほとんどの姿であります。しかし日蓮大聖人様の教えはそうじゃないんです。いいことがなくても、苦しいこと、悲しいこと、辛いことがあっても、そうならないようにするのが信心じゃなくて、苦しいこと、悲しいこと、辛いこと、病気、事故にあっても、信心しているのにこうなったんじゃなくて、そうなった時に命の支えになり立ち上がる力が湧いてくるというのが本当の正しい信仰の力なんですね。そういう時に本当に力になる、そういう時に本当に勇気を出すことができるという教えこそが本当の正しい信心なんだということなんですね。苦しいこと、悪いことが起きて、そして疑いが、そこでなんで信心してんのにこうなったんだっていう疑いが起きてくる信心は、それは本物の信心ではないわけであります。苦しいこと、悪いことが起きた時に、ああ信心しててよかったな、この時に心が本当に絶望して心が折れなくてよかったなというふうに思える信仰でなければ、本物の信仰ということにはならないし、本当に救われる教えとは言えないということが言えるわけであります。苦楽共に思い合わせて難病法蓮華経って大聖人様がおっしゃっているのは、そのことを言っているわけであります。どんなに苦しい時も、辛い時も、ずるい人を見て、あ、自分もずるく生きようというふうに考えるのではなくして、どんな時でも法華経の行者として、南妙法蓮華経にかなう生き方をしよう、ずるい生き方、嘘の生き方をしないようにしようと、 これが日蓮大聖人、日光聖人、日目聖人が身をもって示してくれた教えなんです。自分の迷いで、自分が迷いに倒れないように、改めて法宝玄海の礎を築いてくれた日光聖人の生き方を自分の心に刻むようにこのしていかなければならないとですね。そのことを皆さん方にお願いを申し上げて本日のお話にさせていただきたいというふうに思います。なおこの後毎年恒例のですね、日光聖人が好物とされていたセリを入れたセリ貝を召し上がって帰ってください。このセリは和歌山県の丹波悦夫さんがこの日光聖人へのために送り届けていただき、ご本尊様の最初のお経が始まる前のお料具膳にもお供え申し上げた品を、このお粥にもこの使わせて、いただきました。毎年、そうやって、送っていただきますので本当に、ありがたくいただくように、またお供えできるように、していますので、皆さん方もそのことを心に留めておいていただきたいというふうに思います。
南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。